御言葉を行いなさい。そうすればあなたは真理のうちを歩み、確かな生き方をすることができ、それは平安と安定と充足をもたらし、自由と喜びと愛をもたらし、神様への感謝が増え、豊かな実を結ぶ生涯をもたらすのです。これが皆さんキリスト教信仰なんです。神の言葉に聞いて悟りが与えられ、聖霊によってそこにかけて実践していく、生きる、御言葉を生きる、実行する、ここに豊かな実りが生まれてくる、生活の中に現れてくる、主が共におられるというですね、結果が出てくる、これがイエス様を信じる信仰です。今朝皆さん、私たちはその信仰にお互い何十年信仰してたんですね。そのまさにイエス様が願っていらっしゃる信仰に、聖書のスタンダードに生きてますでしょうか、ね、今日このことが私にとって大切な地道を振り返る課題になりますね。イエス様はどんな罪も許されるが、聖霊に逆らう罪は許されることがないとおっしゃいました。神様に文句言ったら反発したい、あるいは神を汚す言葉も許されるとおっしゃる、びっくりですね。本当に神様は寛容な方です。どんな人も受け入れてくださいます。だけどもその神様は、ね、聖霊に逆らう罪は許されることがありませんよ。すごい計画です。何のことなんだろうか。聖霊に逆らうという罪はね、決して許されない。これはね、違う方面か、私たちの立場から言うと、かたくなな心を持ってしまうということを言っているんですよ。人を悔い改めに導くのは聖霊の働きでありますが、その聖霊に逆らっているならば、そして逆らい続けてかたくなになっていくならば、もはや私たちの心が悔い改めることが不可能になってくるという現実であります。それ神様の方から言われたのが、どんな罪でも許される、神を許してください、聖霊に逆らう罪は許されることができる。神様の言葉が語り続けられているのに、それを知りながら、ノー、嫌です、ノーです、そんなことは私のしたことですか。固くなにそれを知り抜けると、いよいよ私たちの心は固くなってしまう、カチンカチンになってしまう。もはや神の命の言葉を受け入れることができなくなってしまう。それは神様がそうしたんだ、そうじゃないですよ。私たちがそのような決断をしたんです。自ら心を閉じて固くなになってしまったんです。もはや悔やたのことができないほどまでに固くなになってしまったという。これはもう滅びに定められてしまう。私たちが一番警戒しなきゃいけないことはこのことでありますね。だからもう一回言いますけれども、心を開いて聞くということは、本当に私にとって罪人、特に私たちの罪人にとってですね、自己中心な人間にとって、人の言葉を聞くだけじゃなくて神様の言葉を聞くということも実は苦手なことなんです。中にもここに私たちの祝福の鍵があるんだと思いますね。道徳のことをまず覚えていただきたいと思いますね。さあこの話を見ましょう。イエス様が海辺に、13章の一節ありますように、イエス様はその日朝早くおそらく家を出て海辺に座っておられた。海辺に静かなところに祈っていらっしゃったんですね。そうしますとね、大勢の群衆がイエス様はどこだどこだというわけで、イエス様祈ってらっしゃるよ、いつも海辺でいらっしゃるよというぐらいで言って、みんな押しかけてきたんですね。もういっぱい押すなでます。ですからイエス様が船を漕ぎ出してですね、船に乗ってですね、その船に座って岸辺に群がった群衆に向かって御言葉を語り始められたという、そういう設定なんですね。でイエス様はそこで語りかけられたんですが、3節になりますと、イエスは例えで多くのことを語りかけられたというですね。これ13章はみんなね、例えの話が、神の国の例え。またよね、 神の国という言葉を使わないんですね。ヤニに語ってますから、神様という言葉を汚してしまいますから、神という言葉を使わないで天国という言葉に全部直している。これ神の国のことなんです。イエス様を信じて神の恵みの世界、ね、それはやがて天における神の祝福の世界だと同時に、この地上においてイエス様を信じる者のうちに、その恵みのご支配世界がそこに生まれる。信仰の恵みの世界、イエス様の救いの世界、その世界のことを、神の国のこと、天国のことをイエス様は例えでお話を、いくつもお話をなさった。例えでお話をなさった。イエス様は例えでしかお話なさらないぞという具合に言われる具合にですね、イエス様は例えで話されたんですね。皆さん、例えというのはすごくね、分かりやすい。身近な例を例えに持ってきて一つの真理を解き明かすわけでありますから、例えで語られたお話というのはみんなよく分かる、よく分かる。十三章で出てくるところの天国の例えはみんなよく分かる。だからよく分かるけども、よく分からないんです。なぜですか？例えで話されたけども、単純なその例えなんですけども、その単純な例えの中に、お話の中にどういうメッセージが、神様の真理が、イエス様の語りたいことが含められているかということは、もう少し乗り出して本当に聞くという心を持っていただける、開かれてこない。だから、ああ分かった分かったって分かったな感じして、それで終わったら、このイエス様のお話がその人のうちに届いてないということになる。表面的なことでとどまってしまう。見言葉を聞くってのは、聞いただけに、聞いた言葉に対してそれはどういうことなのかと思い巡らしながら、ね、なお真理を求めていくという、ね、そういうことをしないといけないですね。だからイエス様は、聞く耳のあるものは聞くのよいとおっしゃいましたけども、イザの言葉をその後予言で聞かれながら、この子聞かれながら、あなた方は聞くには聞くけども決して悟らないんだ、見るには見るが決して認めないんだ、この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その耳は閉じているんだという、こういうね、予言の言葉をここで引っ張り出してきてね、まさにこの群衆の心がそうであるということを明らかにしていらっしゃるんですね。しかしながら、ここで幸い聞く耳を持っていたのはあの弟子たちなんです。弟子たちは、イエス様、あれは一体何を語られたんですかってですね、イエス様の家に入られた時にそれを聞くんですよね。聞きっぱなしにしないということなんです。その時にイエス様は真理を聞く耳を持つ者に語られたんですよ。弟子たちは幸いでした。18節から後半読んでいただきましたけど、これは弟子様が1節から8節までの例えの話、誰でも分かるの。これは種まきの例え、当時の農業の話です。種がどのようにして地に入り、根を下ろし育っていくかという話なんです。でも全部は実らないよと、良い地に落ちた種だけが実を結んだよと、そういう話です。イエス様は何を話してるんだろうかな。それで終わったらそれで終わりだ。でも弟子たちがその解き明かしを受けました。これが大切なんです。皆さん、引きっぱなしにしない。18節、そこで種まきの盾を聞きなさい。誰も御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪い者が来てその心に、人の心にまかれたものを奪い取っていく。道端にまかれたものとはそういう人のことであると。これ、18節に種まきの例えというふうにイエス様もおっしゃってますけれども、しかしこの種まきの例えの本当の題はですね、種がまかれてその種を受け入れた土壌、土の例えなんですよ。種がまかれてはこの土地の例えなんですね。この土地っていうのは人の心なんです。人の心なんです。道端の心なんです、最初の心はね。イエス様が御言葉を語られた。それが聞いて、種まきが、イエス様が種まきなんですよ。で、それを聞いた人たちが土地なんですよ。土地には様々あるという話なんですね。イエス様の御言葉が命の種なんです。それがまかれました、群衆に。パーッとまかれた。当時のイスラエルの宗教は日本みたいに整えられた、ごめんなさい、あの農業は日本みたいに整えられた農業ではありません。私も百姓の息子ですから、よう分かる。もうあのそこら辺の土地にですね、適当にビャービャービャーとですね、種まきするんですね。 あれもっとこのすごいのになりますと、ロバにね、種もみをね、袋入れといてね、その下に穴開けといてね、ロバをバーンと